はい。では、エネルギー2つ紹介したんですけど、まあ、それらのエネルギーがね、高まると霊性が上がると。で、それが弱ければ下がるというイメージで、で、その、じゃあ霊性を逆に下げるもの、上げるものをいくつか紹介していきたいと思います。まあ、だから霊性を下げるものイコール、そこ書いてる通り、クンダリーニとプラーナの流れを妨げるものになってきます。はい。で、まず一番ね、負の感情。だから、無理やりポジティブになりなさいとかいう話じゃなくて、その、負の感情が生まれるっていう考え方自体が霊性を下げますよっていう意味ですね。はい。だから、これ、初めの方に説明した、善悪でこう、物事を見ていく、この世的価値観にとらわれることで、悪っていうのが存在して、で、悪から否定が生まれてくるので、その否定からはね、負の感情が生じます。で、この悪とか否定のない冷静的価値観で物事を見ていってほしいなと思うんですけど、この冷静的価値観っていうのは全てを愛することが善。だから、泥棒した人もなんか理由があったんだろうなぐらいのね。うん。まあ、それこそ人殺しした人もなんか理由があったんやろうなぐらいの、まあ、大げさに言うとですよ。で、冷静的価値観、すべてを愛することが善とは真逆の作用で、冷静を下げてしまいます。それはこの世的価値観の話ね。はい。で、2番目。インナーチャイルド。これは、感情のしこりなんですけど、インナーチャイルド、だから子供の時に、受けた傷みたいなこともありますけどね。で、この、要は負の感情、一番のね、さっきお話しした負の感情の抑圧。だからずっとこう我慢して我慢して閉じ込めて、で、未解決のまま感情としてずっと潜在意識に溜まらせたものがインナーチャイルドになります。なので、まあ親から大体受けたこととか言葉をこういうこと言われ続けたとかね、お姉ちゃんの中しっかりしなさいとかがずっと頑張りなさいとかね。頑張り続けちゃう、休むのが苦手とか、まあこれ私のことなんですけどね、頑張ればなんとかなるみたいな、ね、根性論じゃないですけど、で、そういうのはあんまり良くないですね。で、さっき言った負の感情が固まったものがインナーチャイルド、もう感情だけじゃなくてしこりになってしまってるものですね、溜まりすぎて。で、これはプラーナの流れも妨げます。で、3番、霊障。霊障というのは要は、霊が取り付いてることですね。生き霊もあるし、もう死んでる人のもいるしね。生き霊のがちょっと立ちが悪くて、まあ、この話もね、まあ、別に今する必要ないかなと思うので、ちょっと省きますけど、まあ、とりあえずそういうつきものも、霊性を下げます。あとは、4番、カルマ。カルマっていうのは過去世から今世に引き継がれた、まあ、課題というか、意思というかね。だからそれに気づいて、今世で、クリアしていったりとか、その役目を果たしていくことで、逆に言うと、霊性を上げていくことができます。ただ、それを知らないとか放置しておくと、どんどん霊性も下がっていきます。で、5番目。あとは、霊性が低い人。例えば、その、負の感情を持ってたりとか、インナーチャイルドでガチガチに固まった人と、一緒にいる。だから、その、まあ、一緒にいて不快じゃない人はまだ同レベルというか自分と波長が合ってるので別にいいんですけど、引き下がりはしないんですけど、その、一緒にいて不快に感じる、その、ずっと愚痴ばっかり言ってるとかね。前は気があったんだけど、自分が例えば霊性が上がると、その、立ち位置というか、霊性が低い人と気が合わなくなるんですね。なので、いや、10年来の友達やし、とかで居続けると、霊性が低い人と一緒にいると、霊性が引き下げられます。自分が、例えばこれで、考えを身につけてね、どんどんこう手放していって、霊性上げていっても、ずっとその人と、なんていうかな、縁を切りなさいとかじゃなくて、その人がまたこう、ね、霊性上がってきて、考え方もいい感じになってきて、波長が合うようになれば、会うようになればランチとか行ってもいいとは思うんですけど、気まずいというか自分が行って疲れるのに、とかまた愚痴聞かなきゃっていう感じなのに、無理やり会ったりとかはしない方がいいです。それは冷静を下げることになります。 ただ逆にその霊性が低い人が霊性が高い人と会うと、逆にその、なんていうかな、歯車のように引き上げてもらえるんですね。だから愚痴聞いてもらうだけでスッキリしたとか、でも聞いた方は疲れるっていう、その逆作用が起こったりします。はい、では今度は逆に霊性を向上させることの、項目を挙げていきたいと思います。で、1番は、だからさっきの霊性を下げるものの逆になっていきますよね。で、この世的価値観の手放しだったり、陰キャの手放し。陰キャというのはインナーチャイルドのことですね。感情のしこりを手放す。あとは間違った信念の手放し。で、これをしていくことで、引き下がってた霊性を向上させることができます。で、具体的に手放すには、まず自分の身に起こる不快な出来事。例えば、車をぶつけたとか、なんか、お客さんから嫌味言われて感じ悪い、なんかムカつくとかね。あと、店員さんの感じが悪くてなんでやろうとか、なんか、ちょこっとした不快なことありますよね。レジがめっちゃ並んどった。なんでとか、あと、小指ぶつけたとかも。まあ、そういう、なんでもいいです。不快な出来事は、自分を悔い改めるために、自然の、まあ、だから自然とか神様が起こしている、そのお知らせだよっていうふうに取ってもらえるといいかなと思います。要は私たちはサインと言ってるんですけど、その自分に起こった不快な出来事っていうのは、サインとしてキャッチして、で、あるがまま受け入れて、で、内観を進めて、まずは気づくことが重要です。だから小指ぶつけて何を気づくんっていうことじゃなくて、小指をぶつけたってことはなんかサインが来たなっていうキャッチをまずします。で、私なんかこのサインが来るってことはなんか多分やらかしとるんやなって考え方多分間違った方に行っとるとか、例えば選択ミスしてるとか、本来の自分の役目を果たせてないとかね。神様からお知らせが来るときは、ちょっと待って待ってと。あんたの道はそこじゃないよっていう感じで来ると思ってもらったらいいです。なのでまあ、その物事が大きくなればなるほど度合いが考える、ことの規模が大きくなると思ってください。だから事故だったりの不快な症状だったら、多分もう小さなお知らせを自分が聞き逃してたりとか無視してどんどん進んじゃってて、本当に大幅なストップがかかってる。と思ってください。なので、まあ、細かいことはね、また後で言いますけど、まずは、その、受け入れて、私なんかないかなって、その、私の場合だと結構やり忘れてることとかでね、小指打ったりとかしますね。何日までに資料をあげなきゃいけないのに、ここ、プリントミスしてたとか、1枚印刷ができないとかね、インクが足りないとか、もそんなことでもありますけど、あとは、考え方が間違ってたりしても、そういうサインは来ますよね。なので、まずはサインをキャッチしてみる。で、こういうことが起こるけど、わかんないなと思ったら、まあ、うちの施術に来てもらったら、そういうのの、引き出しはしますしね、素粒子をこうキャッチして、あ、多分こういうことじゃないかなっていうのは、気づくお手伝いはできるかと思います。で、まあ自分でできる方がいいのでね、まあやってみてください。で、やり方はね、この後言います。で、一番大事なことは、どんなことも人のせい、被害者の立ち位置ってこれを言いますけど、その、被害者の立ち位置に立たずに、自分の何がそれを引き起こしたのかの視点で考えるようにしてください。だから、ぶつけられた車にね、車にぶつけられた。あの人が悪い。じゃなくて、車をぶつけられてまで、なんか自分気づいてないことあるんやないかっていうことです。で、それを考えると。まあ、自己処理は自己処理でしなきゃだけど、そんぐらい自分はちっちゃいサインを多分聞き逃してるんだなっていうことをまず反省して考えると。で、自分で考えてわからなければ、まあ、周りの人に聞いてみてもいい、そういう話が分かる人だったらね、とか、まあ私に施術で来てもらったら引き出したいと思います。で、まず自分でやるには、そのサインを上手に、キャッチするコツから始めてください。で、そこにね、書いてあるので、読んでくださいね。 だからまず初級編は一見悪いことが続く、まあ、ちょっとしたね、ことがあります。で、あとは、結構これがあるのが、子供さんとか、あとペットが病気になる。で、これは、自分がこう、カリカリカリカリやってて、休みなさいの。だ強制的に休まされますよね、子供が。とか、あとペットも病気になったら病院行かなきゃとかね、休みなさいとか、見直しなさいとかね、行き過ぎですよと、あなたの仕事のやり方行き過ぎですよとかね。で、憑依っていうのは何かがついててそうなることもあるので、その辺を考えるといいかなっていうのを括弧の中に書いてます。で、あと同じ数字を、エンジェルナンバーですね。だから同じ数字の並びをよく目にする。で、ナンバーの888は結構末広がりでやってる人多いんで、そういうのは省いて1111とかね。じゃなくて時間をまた見たみたいな。一回見たぐらいじゃなくて、3回連続ぐらいで見たとか、だったらもう調べた方がいいと思います。そしたら、検索したら出てきますから、11時11分ばっかり見るとか、また3日連続で見たとかだったら、1111とか調べると、もうあなたの土台ができてますから、やりたいことやってくださいとか、いう場合だったりします。そういうサインも、いい方のサインもキャッチしてください。あとは収まらない、なんかどうしようも、ない感情が出てきた。例えば、何にも別にないのに、すんごく悲しい。もうちょっとしたことでなんか涙が出るとか、ちょっとしたことで切れるとかね。そういうのは、今の自分の感情じゃなくて、インナーチャイルド、子供の時の感情だったりとか、前世の時の何かだったりとか。まあ、あとは霊がついててその人とかいうこともあります。あと、体の不調は、これ結構多いと思います。まあ、そこに括弧で書いてあるようなことを考えてみたらいいかなと思います。だからこれらのね、ここ大事なので、サインを上手にキャッチして、内観するような内容は括弧で書いてますから、どれかなと。で、憑依だったらもうちょっと、まあ、セラピストクラスで習ってる人とかね、ちょっといろいろずっとうちと付き合いがあってやってる人は自分でできるかもですけど、もう憑依かなと思ったらうちに来てください。外せたら外しますんでね。はい。で、これらの、考え方や行動が、自分のね、考え方や行動が全て引き起こしているので、受け入れて、向き合って、で、しっかり懐に落とし込んでね、手放すと、霊性がどんどんどんどん、上がっていきます。要は玉ねぎの皮むきみたいに、霊性を下げてるものを外してってね、で、どんどんどんどん、魂を磨き上げていくっていうのは、大事になってきます。はい。じゃあ2番。過去性カルマの解消。で、これはですね、まあ、ここで口で言ってできることじゃないので、対面の時のワークでね、これちょっとね、時間があったらやれるかなっていうぐらいです。で、まずはその、インナーとつながりとか書いてますけど、まあ、この説明も、最後のね、このページの丸5番を読んでおいてもらったら今はいいかなと思います。はい。で、あと3番。霊性の高い場所の波動をキャッチし、出向く。だから、波動の高い場所っていうのは、いわゆるパワースポットっていうところじゃなく、で、そういうところじゃなくて自分がピンときたところね。例えばテレビで、また3回、これもエンジェルナンバーじゃないけど、またこれテレビで見た。本でもここの場所見たとかあるんですよ。連続で、例えば長野県って出てきたって。そしたら長野に行けってことなんで、例えば過去性のことかもしれんし、なんか長野に行って、エネルギーワークならだって浄化で呼ばれてるかもしれないしね。ここの土地を浄化しなきゃとか、使命で呼ばれてるかもしれないですけど、ピンときたところはできるだけ行くように実践していくと、これは、かなりの高確率で、どんどんどんどん霊性が上がっていきます。役目を果たせてたりとかっていうのは、かなり、ポイントが高いですね。はい。なので、逆に言うと、ここに来てねっていう自然界の、サインをキャッチするっていうことは、エネルギーワークでこう、パイプをクリーニングしますけど、消化体をクリアにしとく必要があります。ここが、詰まりまくってるとキャッチができないのでね。はい。で、こういう、霊性の高い場所っていうのは、癒しろ地と言います。癒しろ地ね。で、癒しろ地は霊性が高い場所が多いです。 なので、その有名な神社とかじゃなくて、自分だけのパワースポットを探してください。あまりね、パワースポットという方は好きじゃないんですけどね。わかりやすいと思うので書いてますけど。で、じゃあ、癒しの地とはっていうので、そこいろいろ書いてますけど、木が多い場所は木が多いです。プラーナが多いです。あと、霊性の高い人の近くも上がります。で、あとは自然神を感じる場所。自然神というのは古代信仰というか、縄文人がこう祀ってたような自然の神様ね。だから巨石だったり、滝だったり、山っていうのは昔は信仰の対象だったので、そういうとこに行くとエネルギーが結構もう余るぐらいあるのでね、受け取ることができます。あとは波動の良い神社仏閣。波動の良いですよ。有名なじゃないです、これはね。で、これ、癒しの地の逆もあって、汚れ地というのもあります。これは霊性が低いです。まあ、例えば、物質的なところね、ソーラーパネルとか、原子力発電所とか、あとは、浄化されていない古戦場ね、昔戦いがいっぱいあって、人が死んでるとかね。あとは、パワースポット化しすぎた神社とか、あと、なんていうのかな、収益に走った神社とかもそうですね。人の欲もたまるし、念も結構落としてってるので、みんながね、食らうことがあります。なので、あまりパワースポットって言われてる有名なところに行くよりも、自分の近くのなんか心地いい神社とかね、手入れされてる神社とかに行った方がいいと思います。だから自分で見つけた方がいいと思います。はい。で、まあ、霊性の高い場所のね、お水。まあ、神社とかでも御神水とか、神社じゃなくても山のふもとに御神水、湧き水とかあると思うんですけど、まあこういうものを飲んだりとかね、することで身を清めることができます。で、あとはパワーストーンとかネックレスとかね、石のついたネックレスとか持たれてる方は、その流れてるそこのお水で洗っとくと、浄化になります。はい。で、霊性の高い水はその場所を管轄する神様っていうのがいるんですけど、そのエネルギーが溶け込んでいるので、飲むことをおすすめします。だからお米炊くときもいいですね。ただ家族全員も取れるので。で、また自分が水を汲むときとか飲むときの意識ももちろん大事です。水っていうのはね、どういう情報も溶け込むので、良くも悪くも。なので、その自分の意思とかコンディションによって、水の霊性が良くも悪くも変化してしまうと。で、まあ、これはね、書籍で水は固体を知っているっていうので、結晶の形で変わるんですね、そのエネルギーで。で、これは対面の時にね、本があればね、お見せします。